日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
毎度おなじみ流浪の番組曽根澄江のなるほどそれです。
あれ田中さん、なんか番組違う。それタモリクラブですよね。
いやいや曽根さんね、ついに来ましたよ、
はい、
なるほどそうね、始まって以来初のロケ、
はい、
スタジオを飛び出してみたんですね。放送開始69回目にして初めて、
はい、
前身の大江真理子のモヤモヤトークから数えても初めての試みなんですよ、
はい、
それでどこに来ているかというと、じゃん、日本橋兜町。
はい、兜町にやってまいりました。
東京証券取引所のお膝元ですよね、
はい、
アメリカのニューヨーク、イギリスのシティ、そして東京の兜町、世界の三大金融街をまるっと視野に入れつつ、
はい、
ま、予算の関係で本日は兜町からお送りいたしております
はい
僕ね、実はね、1995年から98年、それからまあ2001年から2006年、都合ざっとね8年から9年ぐらいこの兜町で取材してたんですよね。
はい、そうだったんですね、うん、
曽根さんも兜町でお仕事されてましたよね。
そうです、そうです。私は2005年から2011年まで働いていて、東証アローズのリポートをしていたんですけれども、あのリーマンショックもお伝えしましたし、日々戦っておりました。
そうですか、戦う女、はい、曽根澄江とともにそれではですね、はい、お送りしたいというわけですね、
はい、
で本日は兜町の都市伝説を追うと題してですね、初のロケ企画、兜町の今と昔、そして未来をお届けいたします。ブラタモリじゃなくてブラカブト。
やっぱりタモリさん風味ですね。それでは皆さんお楽しみに。
日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りします。
貯蓄だけでは将来が不安。でも投資はリスクが怖いし、知識や経験がないから難しそう。そんなあなた、日経未来投資プログラムに参加しませんか？知識と経験を共に身につける日経未来投資プログラムは、特設サイト上でバーチャル投資に挑戦。仮想資金で株式を購入しながら、日経平均株価や為替の動きを予測。3年間をかけて投資に必要な金融知識や考え方を学びます。成績優秀者には旅行券50万円と現金30万円をプレゼント。20歳以上の人なら誰でも無料で参加できますので、楽しみながら続けることができます。参加登録は8月31日まで。詳しくは未来投資で検索してください。野村グループは日経未来投資プログラムを応援しています。
兜神社、尻を向けて仕事はできぬ。
兜神社にて。
というわけで、まずは今私たちがいる兜神社、
はい、
兜町という地名の由来にもなっている神社なんですね。まあ言ってみればですね、兜町の守り神といいますかね、鎮守様みたいな感じですよね。
初めて来ました。
初めてなの
そうなんです、ゆっくり散歩したことなかったので。
さすが仕事の鬼ですねでね、これ、はい、広さはというとですね、これご覧の通り、意外なほどこれこじんまりしてるんですよね。
そうですね、ひっそりとあったんです ね、
平均的な、まあこれどうでしょう、コンビニエンスストアぐらいの大きさでしょうかね、
はい、
で道を隔てて東証があって、すぐ真横の上を首都高速道路が走ってるんですね、
はい、
すごいでかいトラックもじゃんじゃん走ってますからね。大きな声でないと曽根さんの声ちょっと聞き取りにくいですね。
そうですよね、
曽根さん。
あ、隣におりますけどね、私
はい、はい、
皆さん聞こえますか。ここに兜神社の由来というパンフレットがありますよ。江戸時代の地図を見ると、この近辺に鎧稲荷と兜塚があったと書いてあります。鎧稲荷は平将門、兜塚は源義家を祀ったのが起源とも言われていますね。その後明治に入り、兜塚を兜神社としてお祭りした上で、 鎧稲荷と合併して新たに兜町の鎮守兜神社になったとあります。
おお、神様の M&A ですね
そうなんですよね。その後いろいろありまして、明治11年に東証が兜神社の氏子総代となって以来、証券業界から広く信仰を集めるようになったそうです。毎年4月初めに開かれる例大祭にはたくさんの証券関係者が集まりますよね。
ね、あの兜町の人たちって本当に大切にこの神社を守ってるんですよね、
はい、
で昔私ここで取材していた頃ね、
はい、
兜町の証券マンは兜神社にお尻を向けて仕事をしないと、そういうふうに言われてたんですよ、
はい、
ね、またでもいくらなんでもそんなね大げさなね神社って言ったってね、そんなの都市伝説でしょ、うん、と思ってたんですよ、
はい、
ところがですよ、うん、本当にそういう人いるのかなと思って今回改めて取材をしたらですね、
はいはい、
あっさり本当にいらっしゃったんですね。
そうなんです。
しかも結構偉い方兜神社の隣には日照館ビルというね歴史的な建物があってね、
はい、
でここには東証の大家さんの平和不動産の本社が入っているんですね。でその社長室、もともと社長さんが兜神社の方にお尻を向けて座るレイアウトになっていたらしいんですけれども、先代の社長さんがこれは恐れ多いとドカンとも言ってますけれども恐れ多いということでレイアウトをわざわざね変更したそうなんですよ。座った時ね右側に兜神社が見えるように変えたということなんですね。
それぐらい霊験新たかということなんですね。そういう方結構今でも多いかもしれません ね、
ね、あの毎年ね兜神社のお告げという相場の予言も出ていたりなんです
ね、はいはい、
これはまあ古い証券マンの方がやってらっしゃるみたいですけども、なんかちょっと怪しげな感じもしますが
そうですか。でも7月はそんなに下がらないって書いてあった、本当そうだったなって。月間ベースでは上昇という形でしたしね、
うん、お告げちゃんと見てますね。
読んじゃいました
さすがということでね、兜神社、はい、みんな大切にしているこの鎮守からお送りしました。
東証と野村を結ぶ秘密のトンネル、
謎のマンホールにて。
さて兜神社を出て数十メートル、田中さん次の都市伝説は。
曽根さんちょっとね、はい、足元を見てくださいよ。
はい、マンホール。
そうそう、よく見てください、マンホールの蓋の絵柄ちょっと変わってませんか。
あれこれは野村証券の社章をあしらったマークですね。
そうなんです、通称ヘトヘトマーク
ヘトヘト、
うん、カタカナでねヘトヘトと書いてあるように見えるんですね。
見えます見えます。
でね、別に本当にヘトヘトってわけじゃないんですよ
そうですよね。
でちゃんとね由緒正しい意味があるわけなんですよ、
はい、
ね、で野村の屋号というのは大和というんですね、
はい、
で山は江戸時代から商家がよく、まあ、屋号に使っていた記号なんですね、
はい、
で都は、野村さんの、まあ、創業者の野村徳七さんの都とで合わせて大和。
へえ、そうですか。
で山がカタカナのヘみたいに書かれているでしょ、
はいはい、
で徳七さんの都がカタカナで書かれているのでヘトヘトと見えるんですね。
そうなんですね。こういう特定の企業のマンホールの蓋って珍しいですよね。
そうなんですよね。曽根さんひょっとして日本マンホールの蓋学会の会員さん
そんな学会あるんですか。
あるんですよ。
あるんですか、
ね、同校の師が集まってね、はい、マンホールの蓋の絵をねじっくりと観察する会があって、奥深い世界ですよね。日経新聞のねなんかの文化欄にもいつだったか載ってましたよ、
は
い、
あ、そうだったん
ですね。全国をね回っている人たちがいるらしいんです。
へー、
いい趣味ですね。私好きですよと、まあ、話がそれましたけれども、
はい、
兜町には昔からこのマンホールの下に東京証券取引所と野村証券を結ぶ秘密のトンネルがあるという都市伝説があったんですね。
秘密のトンネル。
そう、東証と、
まさか、
いや野村の拠点の通称軍艦ビルとの間ね、
はい、
どうでしょう、100メートルぐらいあるかな。でもまさかって感じでしょ。
そんなの存在するん
ですよね。なはずねえよなとね僕もね、はい、ずっと思ってたんですよ、
はい、
でところがですね、うん、今回取材してみたところですね、なんとこれがある意味本当だった。
本当、ある意味本当、
びっくり、
うん、はい、
でかつて地下に東証と野村を結ぶエアシューター というのが付設されていて、うん、その中を通す形でね、注文伝票を入れたカプセルみたいなやつをね、こうシュッシュッとやり取りしてた。
かっこいい。そんなことがあったんですか。
なんかなんてガチャガチャのあのカプセルみたいなやつに注文伝票を入れて、はいはい、ヒューッと飛んでくっていうやつなんですね、
はい、
そういうのがあったっていうんですよ。でただこれは別にですね、東証と野村だけに付設されていたわけじゃなくって、うんうん、昔その東証の地下のフロアに証券会社さんがそれぞれまあブースを持っていてね、そのブースとまあ兜町にある各社のお店との間にこのエアシューターをそれぞれ付設していたということなんですね、まあ、つまりいろんな会社のエアシューターがこの辺の地下、この蜘蛛の巣のようにですね、まあ、張り巡らされていたということなんですね。
あったんですね。
ねえ、でまあ、野村さんや、ね、東証さんの、まあ、広報に聞いてみたんですけどね、それ今どうなってるんですかと。しかし今それが地下に残っているかどうかっていうのはよく分かんないらしいんですよ。
うんしょ、うんしょ、うんしょ、
ちょ、それさん、うんしょ、何やってるんですか。
マンホールの蓋を持ち上げて中を覗いてみちゃおうかなと思いまして。
いやでもソネさん、それはまずいでしょ。いくらね力持ちのソネさんといってもね、マンホールはそんなには簡単には持ち上げられませんしね。まあ今も何が下に残っているかというのは、これは兜町の都市伝説のまま残しておきましょうよ。
はい、
わかった。
はい、兜町のうなぎ本位制
松吉にて。
いやー、曽根さんのね、
はい、
うんとこしょどっこいしょ、まだまだ株は抜けませんみたいな感じ、よかったですよ。
ね
え、暑いね曽根さんね。
うん、でも今日はまだ風があるから、ね、
でも34度ぐらいありますよ。わざわざこんな日にやんなくてもいいのにね。
ねえ、田中さん、やろうっつったの。田中さん、
俺か。すいません。もうね、部活みたいなんですよ。
いや、本当しごかれてるようなとか言ったらあれですけど、
いやなかなか曽根さんもね、運動着っぽい感じでいいですよ。
そうですね、今日は軽装で参りまして、
ね、
どんだけ汗かいてもいいようにして参りました。
メイクもバッチ
リ。メイクはあんまりしてない。流れてもいいように。
ごめんね。
いえ。さてさて、まあ、この町兜町には名物メニューもいろいろあるんですよね。
お、あいこ
アイコ、カブトムシ的な。
いやいいですよね、花火とかあったりとかね。
続けるんですね。
違うよ、そっちじゃないよ。
すいません、そこま
で。アイスコーヒー、はい、略してアイコ。
アイスコーヒーを略してアイコ。
そう、カブト町のね、伝統的伝説的な飲み物なんですね。
へ、
で特徴はと言いますと、
はい、
最初からですね、もうガムシロップがたっぷり入ってるんですよ。
甘そう。
とにかく甘い。
はい、
で血糖値をね、でもやっぱがっつり上げないとやっていけない町なんですよ。
です
ね、ここは
何
たってね、金と欲望の渦巻く町、兜町ですからね。
はい、
昔ね、兜町に金庫っていう名前の喫茶店がありましてね、銀行の金庫をそのまま喫茶店にしちゃって、壁一面がね貸金庫なんですよ。いかにもって感じでしょ
う。
そうですね。そういうお店で、まあ、見るからに古手の投資家や証券マンがね、このアイコを飲みながら怪しげにこうひそひそ喋ってるんですよ。これぞ This is the 兜町って感じなんですよね。
なんか想像しちゃいますね。でも最近はおしゃれなカフェがたくさんできたりして、すっかり感じが変わりましたね。
そうですよね。昔ね、日興証券の本店ビルが入っていた1階部分とか、
はい、
十字屋証券の入ってたビルとか、今風のおしゃれなカフェになってますよ
ね。
いや、本当覚醒の感ですよ。こういうカフェでアイコって注文したら、店員さんにはぁって言われるんでしょうね。ガムシロミルクはもちろん別だし。
そして今見えてきたのが、兜町の名物店、うなぎの松吉さんです。実は先日、田中さん一緒にうなぎを食べに来たんですよね。
そうですよね、美味しかったね。
美味しかった。なんか柔らかくてふかふかして、味はうっすら、まあ、なんです甘辛いんですけれども、こうもたれない感じで、とても美味しかったですよね。
なかなか曽根さん食レポもいけてますね。ひこまろ。
いや、違います。
ソネマロ。
はい、どこに。
でね、そのうなぎの調理技術の習得には時間がかかるっていう意味で、
はい、
まあ、よく串打ち3年先8年焼き一生なんて言うでしょ、うん、
はい、
でもね、この松吉の大将、昭和25年にねここ創業してるんですけれどもね、
はい、
2代目の大将がね、うん、何が一番難しいかっていうと、 包丁研ぎが一番難しいっておっしゃってたんですよね。すごい私印象的でしてね、ヤンキースのイチロー選手はね、バットやグローブをとても大切にするのって有名ですよね。名人ほどね、基本の木ややっぱり道具を大切にするなというふうに思いましたね。で、日本人は世界のうなぎの6割から7割を食べてると言われてるんですけれども、
はい、
私の感覚で言うとですね、この証券マンっていうのは本当に特にうなぎ好き。
そうなんですね。
とりわけ古手の証券マンでね、ゴルフでも麻雀でも、まあ、すぐにね、じゃあ勝った人にうなぎおごりねとなるわけなんですね。
はい、
このまあなんと言いましょうかね、決済機能としてのうなぎ、金本位制ならぬうなぎ本位制、まあ、今風に言うとビットコインならぬうなぎコインってやつですかね
うなぎコイン、
まあ、これも一種のね都市伝説みたいなもんですね、うなぎコイン、
はい、でもなんでうなぎなんですかね。お肉でもいいかなとは思ったりするんですけどね。
ね、
うん、
それはね、でもね、うなぎのぼりだからですよ。株価うなぎのぼり、
はいはい、
原を担いでるんですね、
はい、
ところでね、曽根さん、うなぎのぼりってどういう意味か知ってます？
うなぎのぼり、やっぱり川を勢いよくこう登ったりするんですか？
そう、2説あるんですね、
はい、
急流とか水の少ないところでもうなぎはどんどん上流に登っていくからっていうのが一つ、
はい、
でもう一つはね、うなぎってぬるぬるしてるでしょ。
はいはい、
曽根さん、それを捕まえる仕草をちょっとしてみてください。
うんしょうんしょ、
あ、うんしょ、いい腰つきですねそうそうそうそうそう、でもね、そうそう、こうほらぬるぬるしてるやつをこう捕まえる仕草をすると、はいはい、手がどんどんこう上に、
あ、上に行きますね、
トッとっとっと上がってくるでしょ、
はいはいはい、
それなんですよ。
へ、
ね、下にはね行かないと、
ね、
だからうなぎのぼりと。でもね、株が下がるとカブト町の人たちはがっくりと、
はい、
今日はうなぎは抜きでタレだけのうなだれ丼とかね、まあ、そんなシャレもありましたね
それは嫌だなと思いますけどね。でも一つ心配事が、この前ニホンウナギって絶滅危惧の恐れがあるレッドリスト入りましたよね。
そうそう、世界にはね19種類のウナギがいるんですけれど、日本で食べられている多くがニホンウナギという品種なんですね、
はい、
そのニホンウナギが先日国際自然保護連合のレッドリストに加えられたんですね。食用ウナギってほとんど養殖ものじゃないですか、
はいはい、
野生のシラスウナギという稚魚を捕まえて養殖しているんですけど、
はい、
そのシラスウナギは結局取りすぎちゃったんですよね。で、絶滅危惧種のレッドリストっていうのは程度に応じて3段階に分かれているんですけど、
はい、
日本ウナギは真ん中のクラス、ジャイアントパンダやトキと同じレベルなんですね。
そうなんです
ね。もはやウナギ、トキとパンダと同じレベルっていう、ね、すごいですよね。そんな珍しいんだな。
そうなっちゃってるんです ね、まあ、兜町のウナギ本位制を守るためにもウナギ大事にしていきたいですね。
でもまた食べに行きましょうね、曽根さん
そうですね、大事に食べさせていただきましょう。
なんだ、
立ち合い場の棒倒し、
東京証券取引所前にて。
さあ田中さん、いよいよ東京証券取引所の前に来ましたよ。
来ましたね、
はい、
曽根さん、株式売買のね、
はい、
立ち合い場って実物見たことあります？
ないですよ。アメリカでは今もね立ち合いなのに、日本もそうなったらいいのにってまた思いますけれども ね。
そうですよね。
はい、
1999年で立ち合い場っていうのはね、閉まってコンピューター化になったんですけれどもね。
はい、
ということで、まあ、立ち合い場ご存知のないリスナーの方もたくさんいらっしゃると思いますけれどもね、そのちょっとイメージしていただくとすると、はい、まあ、大きなこう体育館みたいなイメージなんですね。
はい、
で、最盛期にはその立ち合い会場にね3000人ぐらいの証券マンの方がね集まってたんですよ。でね、フロアにはね1から14番までの番号を振ったポストが立っていて、
はいはい、
で各ポストごとにテーブルがあるんですね、
うん、
でポストの番号というのはその業種別になっているんですね、
うんうん、
で、そのテーブルごとにざっくり3種類の方がいらっしゃると、
はい、
でまずは証券会社の売買担当者、いわゆるバタチと呼ばれていた人たちですね、
はい、
聞いたことありますよね。
あります、
ね、はい、で2番目が再取会員、代償大阪証券取引所では中立会員と呼ぶんですけれども、うん、
はい、
まあ、お揃いの茶色のジャケットを着ている方たちがいたんですね。で、彼らは何をしているかというと、
はい、
その証券会社から出てきた、まあ、売りや買いの注文をね付け合わせる専門の業者 だったんですね、
はい、
つまり今はコンピューターシステムでやっている仕事を昔は人力でやっていたんですね。これすごいですよね。そしてその3番目が、まあ、売買管理者の、まあ、投商の人、うん、まあ、要はあのきちんと取引ができているかという、まあ、見張り番の役の人ですね、はい、うんうん、そういう3種類の人たちがこのフロアには、大きなフロアにはいたんですね、
はい、田中さんはそういった場面を見たことはあるんですよね、
うん、もちろんありますよ。
そうなんですね。いいな、活気があったでしょう。
そうなんですよね、うん、でそのねフロアを囲むようにして、はいはい、証券会社のね、うん、馬電席っていうのがありましてね、
はい、
この馬電席ってなかなか聞かないんですけど、立ち合い上の上の字に電話の電と書いて、うん、馬電席、
はい、
で各証券会社のブースがあってですね、はい、そこに、まあ、各社の本店営業部から注文の電話がじゃんじゃん入ってくるわけなんですね、
はい、
トヨタ1万とかね、その東芝2番株買いとかね、もうどんどんどんどん入ってくるんですね、
うん、そこで登場するのがデザインですね。
そうそう、そのね、うん、馬電席からフロアにいる馬たちに、まあ、銘柄なんかを伝えるときに活躍するのがデザインなんですね、
はい、
以前なるほどそうねでもやりましたよね。
そうですね、
障子を開ける仕草で
三菱障子、
コップでグイッと飲む仕草で
野村
で、ローラだよみたいなこう OK のマークで3本指立てて頭の上をスッと通すと3フィンガーオーバーヘッドで
何でしたっけ、
三越
あ、ごめんなさい、はい、
それは新ネタです
、はい、よかった、
はい、まあ、この、手サインってね、はい、親父ギャグかって曽根さんに突っ込まれましたけれどもね、
はいはい、
あのまあ、これ兜町のまさに伝統芸能でした ね、
そうなんですね。
でこの手サイン以外に証券会社は注文伝票でもフロアの売買担当者に注文を伝えていたんですね、
はい、
これがさっきお話ししたまさに地下のエアシューターを通ってくるやつなんですよね、
うん、
各社のお店から伝票が届くわけなんですよね、
うん、
でそれを、まあ、立ち会い事務補助者という人が運んでいくということなんですけれども、うん、ちなみにこの注文伝票のことを証券会では、
はい、
ペロと呼ぶんですね。
ペロ、
なんか可愛いですよね。
そうですね、ペロちゃんみたいな、
テヘペロみたいなね
でペコちゃんか、ごめんなさい
こらでもね、そんな可愛い話ばっかりではなくて、もうペロ切って切って切りまくれなんてね、
うん、
まあ、あの猛烈証券マンの人たちはねよくこうもう喋ってましたよ、ね、これつまりペロ切って切ってっていうのはつまり注文伝票切って切ってってことは注文取ってこいってことですよね。営業マンに葉っぱかける形でね、よくそんな話してましたね。でその馬たちの人は手サインと、うん、ペロを通じて注文を受け取るじゃないですか、
はい、うんうん、
でそれを今度は再取り会員の人に注文をね伝えるわけなんですね、
はい、
である銘柄にねでも何か大きな材料が出て商いがブワッと盛り上がった時とか、再取りさんの人がね一人ねセンターに仁王立ちしてその銘柄の売買を一手に裁くんですよ。
かっこいいですね。
ね、かっこいいですよね、うん、でね馬たちの人はやっぱり自分の注文をね一刻でも早く再取りさんに伝えたいから、
はい、
その銘柄を仕切ってる一人のねその再取りさんのところに我先にとバッとこう群がるんですね。と再取りさんの人危ないですよね、
そうですね、うん、
でそういう時には再取りの若い衆登場ですね、
うんうん、
真ん中で仁王立ちしている斎取さんのね周りを取り囲んでこう守るんですね、ガードするんですよ、
はい、
でその外側にブワーッと馬たちの証券マンと、はい、いうことでタイトルで曽根さんが読んだまさに立ち合い上の棒倒し状態。
なるほどね。
ね、運動会の棒倒しみたいな光景がねあっちこっちでねこう繰り広げられるんですけど、
それはしないのかしら、
ね、いや多分ねもう踏んだり蹴ったりだと思いますよ。
あ、そういうこともあったんです ね。
私も昔ね、うんうん、全然話違いますけど、はいはい、大学 の、 あの体育でね、うん、ラグビー取っててね、うん、これ痛いんですよまさにあの状態
そんなに激しかったんですね、
う
ん、
毎回血だらけでしたね。
あ、田中さんは、
そういうそういう番組じゃないですね、ごめんなさいねまあしかしねその、はい、本当にねセンターの斎取さんはね、うん、でもその膨大なね売り買いの注文を見事に付き合わせていくんですよ。これはすごいですよ、うん、もう本当にね職人芸というか、匠の技ですよね。
立ち合い上の棒倒し、兜町の伝説ですね。
ね、
なんだかこう本でも書けそうですね。
そうです
ね、ドラマ化とかしてもいいかも。
うん、本当にね、でも棒倒しがあちこちにできてるってことは、はい、それだけこう商いが盛り上がってるってことですからね。そんなでもね、鉄火場みたいなところでしたけれども、はい、立ち会い場ってね、とってもね、反面ね、人間味あふれる場でもあったんですね。
そうなんですか。
うん、ね、先日日経電子版に、うん、富山県の地場証券の図川証券という証券会社の会長さんがね、うん、新人時代大阪証券取引所でバタチをしていた頃の思い出話をね語っていたんですね。
はい、
で大和ハウス工業株、うん、これ4万5000株買うべきところを、うん、この図川さんの会長さんがですね、間違えてね45万株買っちゃったっていう話なんですよ。えらいこっですよね。はい、でもそしたらね、普段は口も聞いてくれないその斎取さんのベテランの証券マンがね、ここに新人が不手際で手持ちになってる、うん、つまりまあ、買いすぎちゃったと、
はいはい、
いうことで手持ちになってる、少しみんな引き取ってやってくれと、その他のバタチにですね声をかけてくれたそうなんですね。それで、うん、かなりね、その減らせることができたっていうね、うん、ありがたかったっていう話をね思い出で書いていて、まあ、非常にこう義理人情にね、熱い証券マンのね一面が垣間見えますよ ね。
そうですね、システム化だとそういうことはないですからね。
できないですよね。でね、その立ち会い場については僕自身も忘れられない思い出があるんですね。
はい、
で1997年の大納会、1年納めの日ですね。でこの年の大納会って実は特別な大納会だったんですね。
はい、
1997年って山一証券が自主廃業を決めた年だったんです。
はい、
曽根さんもね覚えてませんか、あの97年のね、はい、山一の野沢社長の涙の会見。は
い、覚えてます、
ね、従業員は悪くありませんってね、大泣きしたあの会見ね、非常に印象深かったんですけれどもね、そのまあ100年の歴史を持つ老舗の山一証券にとっては、したがって97年というのはね最後の大納会だったんですね。で私はその立ち会い場の中にね当日紛れ込んで取材してたんですけれども、まあ、あの山一のある取材先に呼び止められてね、
はい、
まあ、田中さんちょっとまあこっちおいでよと、こういうのでね、その山一の馬殿席に入れてもらったんですね。
はい、
でその年最後の取引が終わって、うん、まあそのフロアにいるそれこそ何千人もいる方が最後3本締めですね、うん、やった後なんですけれどもね、立ち会い場のみんながねそのまま立ったままね、去りゆく名門山一のブースに向かってね万来の拍手をねずっと送り続けているんですよ。いつまでもいつまでもね。で私の周りにいた山一マンの人はもうみんなね男泣きですよね。本当に老舗がねやっぱり締めていくね、名門が消えていくっていうね、その万感の思いですよね。まあ何とも言えない光景でした。もう今でもね本当に忘れられないんですよね。証券マンって本当に義理人情にね熱くてあったかいなってね本当に思いました。そしてその時自分は今歴史の一場面に立ち会っているんだなというね、非常に強い思いがしました。まあ、今ではねコンピューターシステムを駆使した、まあ、高速取引、1秒間に何百回も注文を出す時代ですよね。立ち会い場は昭和の思い出になりましたけれども、
はい、
あの場で繰り広げられた証券マンの数々のドラマというのは、間違いなく戦後日本経済を支えた男たちのドラマだったんだなと、そんな風に今でも思いますね。
兜町の未来、
日本橋比叡神社にて。
こちらは日本橋比叡神社、兜神社と並ぶ兜町のもう一つの守り神です。
そうですね、はい、ここはですね永田町にある山王比叡神社の支社なんですね。
はい、
でこちらの支社にいらっしゃるゴンネギさん、まあ、会社でいうところの支社長さんにあたる方も山王比叡神社の方からいらっしゃってると。で先日ねこの辺をブラブラしていて、
はい、
まあ、サボってたわけなんですけどね、一言で言うとね。
あ、そうなんですね。
まあ、ゴンネギさんにちょっと話を聞く機会がございましてね、
はい、
そしたらその兜町は過渡期だなと、再開発でビルが抜けたりしていますねと、まあ、そんな風にね、お話になってらっしゃいましたね。やっぱりお参りする方が、まあ、ちょっと減っているんでしょうかね。
そうなんですか。
いいところですよね、でも静かでね。
そうですね、こちらは広いですよね、うん、大きい神社になってますね。
そうですよね、大きな木があってね、涼しい感じですよね。
そうですね、まあ、兜町には再開発の計画もあるんですよね。
うん、そうなんですね、うん、周辺の大手町とかね丸の内ではもうバンバン 再開発が進んでますよね、うん、昭和通りを挟んだ向こう側の中央通り沿いでも、うん、まあ、コレドの日本橋に続いてこの間コレド室町、ね、
はいはい、
立派な再開発ビルが建ちましたよね、それに負けじと兜町も東証の大家さんの平和不動産を中心に日本橋兜町まちづくりビジョンというのを先日発表しましたね、
はい、
でまあ、大手町や丸の内と違って兜町はまあ結構地権者が入り組んでますから、まあ大手町や丸の内のような大きなね街区にまあでかいビルをバーンと建てるというのは難しいと、それでまあミドルブロックミドルサイズの開発を目指すということなんですね、
はい、
まあ、建物でいうと20階建てぐらいのビルのイメージでしょうかね、でこの前ねその平和不動産の、はい、岩隈社長さんにお会いしたんですけれども、基本はね投資家と起業家、まあ、会社を起こす人たちですね、その両方が集まる町に、まあ、町をね、していきたいんだということをおっしゃってましたね。
投資家と起業家、
うん、
はい、
起業家が集まりにはねやっぱりベンチャーキャピタルとか弁護士とかね、監査法人とかが集まっていて、あの町に行けば起業できるよと会社が起こせるよっていう、うん、まあ、そういう街ですよね。
活気が出そうですね、さらに ね。
そうなんですよね、でプラス投資家、特にねそのロング長期の投資家、まあ、運用会社さんですね、
はい、
そういう、まあ、会社がいっぱい集まってる街というね、そんなイメージを描いてらっしゃる。で2020年の東京オリンピック前には、まあ、1棟か2棟かわからないけれど第一期計画のある程度の形ができたらいいなというようなイメージのことをお話ししてらっしゃいましたね。これ将来でもね、
はい、
もし全部再開発して例えばリートにしてね、うん、東京兜町リートなんていうのをね作ると非常にまあ資本市場のね街っぽくて、これまたいいですね。
そうですね、人気も集まりそうですね。
そうですよね、でね、先日お会いした日本証券業協会の稲野会長さんはね、
はい、
まあ、こちらの稲野さんは、まあ、金融だけじゃなくてもうちょっといろんな機能もあったらいいんじゃないのかななんていうことをおっしゃってましたね、でこれ私も賛成でしてね、で昔取材したねその建築家の方がね、街にはコンクリートのグレー、それから自然の緑、それから赤の3つの色が必要だとおっしゃってたんですね、で赤はその、まあ、赤ちょうちんというかね、その暖炉というか、
はい、
まあ、要は人が集まってホッとできる場所ですよね、まあ、街の三原色グレー緑赤と、まあ、大事だと思うんですよね。
今後兜町がどんな町になっていくのか楽しみですね。
日本経済、まあ、日本の、ね、資本市場の心臓部ですからね、ぜひお金も人も集まり続ける町であってほしいですよね、
はい、じゃあ最後に兜町と日本経済の隆盛を願ってお参りしましょうか。
そうですね、あと、はい、曽根さんの将来とね
田中さんの将来もね
ありがとう
皆さんの将来も
素晴らしい、
はい、では今週はこの辺で。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いします。また私と今川編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は野村グループと日本経済新聞社の提供でお送りしました。